はい、竹内和樹のインターネットというジャングルにちょっと寒くなってきたこの季節も飛び込めジャングルレイディオ。はい、ということで、10月になりましてですね、今年ちゃんと毎月更新をし続けているので、これ今年でだから10回目になりますけどもね。ね、ちょっとここのところ何週か続けて、あれですよ、スイカ TV、ユーストリームで、ね、やってるスイカ TV をちょっとお休みしたりしてるせいもあってですね、ちょっとなんかこう近況的なものもね、なかなか報告できてないような感じになってますけども、まあ今月のこの10月ちょっと肌寒くなってきたこの季節のね、10月レイディオの、そうですね、まず振り返りをだいたいいつも毎月頭のね、この時期なんで9月の振り返りとかやるんですけど、先月ね、本当に全然ライブをしなかったんで、なんていうんですか、こうちょっと楽しい振り返りとかがね、あんまりないんですけど、そうですね、結構だからそういう時期は制作しているか、時間を見てですね、人のライブに、友達のライブとかね、そういう人のライブを見に行ったりとかしてることが結構あるんですけど、そうですね、9月は建設的に行ったり、あとそうですね、賢者390のね、超ライブへの道をほぼ全編7時間ぐらい全部見たっていうのとかね、あとはもうほんとつい最近というかあれですけど、クロマニオンのライブも、ディープスペースっていうね、フランスアケボキアのイベントでライブをやってたのも、イレブンに見に行って、これも良かったですね、すごい。とかね、結構ヒップホップハウス界隈を、まあ、相変わらずうろちょろしてこうライブを見に行っていたというのが、まあ、大体9月の出来事ですね。そうですね、制作で言うと、まあ、ちょっとまだ言えない出来事がいっぱいあるんですが、言える話からで言うと、やっぱりスイカですね。ずっとこのラジオでも言い続けてたスイカのニューアルバムが、スイカヤワですね、イベント名と同じ名前のスイカヤワが、11月10日発売にちゃんと間に合うように完成いたしました。やったと、先月の段階ではね、多分ね、まだマスタリングは終わってなかったと思うんですよね。もしかしたらミックスもまだちょっとやってたかもしれないですけど、やっと完成しまして、まあ、ウェブの方はね、特設サイトができて、そこに視聴がこうちょっとずつ聞けるようになってたり、相変わらずで動画をね、動画もちょっと頑張って、ちょっとずつちょっとずつとこうアップしていってるんですが、そうですね、まだね、ちょっとまだ大きくリアクションがないですけどね、まあこれからですけどね、ちょっとクライム6、クライム君だけはちょっと早々とすごくいいぞっていう、彼なりの、まあ、ちょっと表現でしたけど、そういうのをね、コメントをツイッターでつぶやいてるの見ましたけどもまだね、ちょっとこれからっていうところですけどね、やっぱり多分ね、このアルバムの今 その特設サイトでは、その MC3 人がね、それぞれの なんかこう角度でその全曲解説みたいなのを書いてて、これ結構面白いんですよ。改めてね、そのこう話し合ってこう出てくるような話ではなくて、それぞれが例えばアトムが高槻のこと、高槻のこの曲のバースがどうだとか、あのトトのこのバースがどうだとか、例えばトトがから見た高槻のこれがどうだとかっていう、それぞれの MC のそれぞれの MC 表みたいなねことが書いてあったり、まあゲストももちろんちょっと多いアルバムなんで、そのゲストのそれぞれのなんていうんですかね、MC とかそのグループに対するちょっといろんな考え思いがねこうグッと書かれてて、これ結構面白いんですよね。ただアトムのコメントに関しては思い入れのある曲とない曲の落差がね非常に激しい、まあまあ彼のまあ特有の特有なんですけども、ね、こう重くそ書きたい曲と重くそ書くことない曲と そのギャップがね、その文章に現れてて面白いと思うんですからね、まあ、その辺もちょっと見ながら読むと非常に面白いんじゃないかなと思いますけども、俺もねこれね、なんかねちょっといろいろ実は言いたいことを書きたいことがねなくはないんですよ。まあ、ただねそれはなんかちょっとまとめて喋れたらいいなと思ってますんで、そうですね、まあ、今月だとまだ来月 のラジオぐらいがいいかもしれないですね。来月がちょうどリリースの直前になりますからね。なんで来月あたりのラジオで大特集にしましょうか。だから俺が竹内和武が語る全曲解説およびそのなんて言うんでしょう、各 MC とのねレコーディング、結局全員そのゲストで参加してくれた人と顔合わせたのは俺だけだと思うんで、その辺のねなんかちょっとゲストのMC たちとのレコーディングちょっと裏話的なこともね全部込みにして喋りたいなと思いますんで、じゃあ来月のラジオはアルバムスイカヤは大特集ということにしようと思いますので、まあなんか聞きたいこととかこんな話が聞いてみたいぞということがあったりすれば、この1ヶ月の間に送ってくださいメールをと、まあそのスイカヤワアルバムが、11月10日に出るぞというのが、まあ、今日のねまず第1トピックですね。まあ、9月は結構その仕上げをずっと頑張ってやってましたね。本当ね、マスタリングにはねちょっといつもプレスをする会社でディスカバリーファームというCD プレス会社があるんですが、そちらの方はねフラインスピンでいつもお世話になっているんですが、そこのねマスタリングエンジニアのね岸本さんという方がねがっつりやって くださったんですが、これがね本当に良かったんですよ。俺がちょうどその前の月にずっと作ってた東京パンダの This is Love というミニアルバムもありましたけど、これもねマスタリングをその岸本さんにお願いして、本当にね俺もうすごい細かいことをちょこちょこ言っちゃう派なんですね。結構マスタリングっていうその最後の CD に1枚にねこう収めるときにこう音の調整バランスを作ったりする作業のことを言うんですけど、これってね結構人によっていろいろで、もう何も口出さないでその言われるがままの音にしちゃうみたいな人もいれば、やっぱりこう言っちゃう人もいるっていう。前にねアリキックと話してた時にアリ君はねミキシングすらもうほとんど何も言わないって言ってましたからね。 その自分の曲をこう、まあ、レコーディングして、最終的にあのロマンだとあのダイモニオンっていうあの土井さんですねのスタジオで、まあ、土井さんにミックスしてもらうようなこととかも結構あるみたいなんですけど、前に俺があのタローソウル の音源でちょっとあのアリキックプロデュースにキーボードを弾きに行った曲があったんですけど、その曲のね、なんかねミックスの時とかでもね、あのいろいろ俺はまあその自分のキーボードを弾いたっていうこともあって、まあちょっと立ち会わせてもらったりしたんですけど、あんまり何も言わないんですよね。で最終的にその仕上がった音を聞いて、あのこれで OK ですみたいな。でなんかそこも含めてなんかもう乗っかりたいんですよみたいなことを言ってたんですよね。それもなんかね、まあ人それぞれだなと思ってたんですけど、俺は自分のね、その今回今年この夏に頑張って作ってた2枚のアルバムは、最終的なそのマスタリングをその岸本さんにと相談しながらというか、やってもらってたんですけど、まあ、結構いろんなことを言うわけですよ。で今日その一回やってもらうんですけど、それに関してああだこうだみたいなとかこと言っちゃってですね、だけどそれをね見事にこう返してくれるんですね。これは本当に素晴らしいなと。でしかもちょっとこう、もうちょっとこうしてこうしたらいいんじゃないかみたいなちょっとしたアイデアを足してくれるんですけど、それもねすごい良かったですね。なのでインディーズでこうね、自分で自主で CD とか作っている方はね、ぜひねあのディスカバリーファームの方で岸本さんという方がエンジニアしてくれますんでね、おすすめしておきましょう。まあ、マスタリングのエンジニアの方っていうのは本当に有名な方も含めていろんな方がいらっしゃって、まあそれぞれの味もあるんですけどとか、腕もちろんねすごい方いっぱいいらっしゃるんですが、なんていうかな、その丁寧にこう汲み取ってそれをこう反映させてくれたというか、まあ、綺麗に仕上げてくれる人だと思いますね。というまあ岸本さんのやり取りが9月はまあまあ あったなというそんな1ヶ月でしたね。ということで今月のなんかすごい気になる音楽シリーズ一つ言っときたいんですけどね、これブログでも書いたりとか、それこそスイカ TV とかでもね紹介してましたけど、ジョン・レジェンド&ザ・ルーツですねのウェイクアップね、カバーアルバム、これはね素晴らしいですね。すごい聴いてますけど、こういうソウルのカバーアルバムみたいなのをね、ルーツが本気でやったりするとすごい面白いんだろうなと思っていたのですが、それをまあジョン・レジェンドと一緒にやってしまったっていうあたりがまたすごいことで、もしかしたらルーツ単独のアルバムよりも好きかなっていうぐらいで聞いてますね。これやっぱりねこの混ぜ具合というか、それがすごく絶妙なんだと思いますね。アルバムの中でそのヒップホップの要素とそのソウルの要素とロックっぽい要素とかっていう、そのなんか入り乱れる感じのその塩梅がすごくいいというかね、なんかねこのバランスはやっぱりこの組み合わせでしか出ないんだろうなと思いますしね。これぜひともなんか長く消えるアルバムが出てきたなと思って、久しぶりにこうゆっくりといっぱい聴こうかなと思ったりしてますね。あとは これまたおすすめというか、あのスイカ TV ではマーク・ロンソンの、 あのフィーチャリングで Q-Tip がラップしてるバンバンバンっていう曲をね、その 80s テイストがすごい出てて、なんかいいぞって言ってアルバムを聴いてみたんですけど、ゴーストフェイスキラーが出てくるあの曲とかはなんかねちょっと面白いなと思ったんですけどね、あのディアンジェロも出てくるんですけど、なんか今一つこう入ってこない感じでしたね。まああのなのであの曲が良かったなっていう感じはちょっとしてますね。あとインストっぽいやつもなかなか良かったですけどね、全体に漂うその 80s 感はちょっと面白いなと思って聞いてましたが、まあけどやっぱちょっとジョン・レジェンド&ザ・ルーツが良すぎるのでちょっとそっちを聞いちゃってますね。まあというちょっと今月のちょっとおすすめアルバムや曲をちょっと言っておりましたが、さあそれでは最後に10月のライブ予定です。10月およびね11月入ってすぐのとこぐらいまでお話しておきましょう。4つありますね。まずは10月の15日、これは100バーズセクステッド、プラス10という、まあ、ボーカリスト10ちゃんを入れて7人編成で、金沢の方に行きますね。これちょっとあのね俺がねこの今のこの段階でまだ詳細を得てないというね、まあ、だけど10月の15日には、金沢にいます。まああのいわゆるクラブイベント、だと思いますんで、ちょっとあのねあの調べます。すいません、楽しみにしておいてください。ちょっと金沢にライブとか行ったことないんで、昔ね学生の頃に、青春18切符で、行けるとこまで行こうっていう旅行をしたことがあったんですけど、鈍行に乗って、でそれをで行った時に1回だけ、途中下車をしてみたことがありますね、金沢で。けどなんかその兼六園とかなんかそういうところまで足を運べるほどの時間もなく、まああっさり通り過ぎたみたいな感じなんで、なんかこれ金沢のなんか情報欲しいですね。金沢、これで金沢に詳しい人が何人聞いてくれてるか分かりませんが、なんか金沢行くならここ行っとけみたいなとか、ちょっとなんか気の利いた情報があれば、耳寄り情報をください。まあ、食べ物でも何でもいいですけどね。はい、それが10月の15日に金曜日にあります。そして、順番でいくと10月の20日、こちらはですねバテンパパ、これ分かりますかね。もうこのジャングルレイディを聞いてくれるような人は多分名前を聞いてると思いますが、バッテンパパというですね、クロマニオンのしげくんが、まあ、セッションで、まあ、本当に出たとこ勝負みたいな、その日集まってポンって演奏するっていうセッションバンドをですねやるときに、まあ、よく誘ってもらってるんですが、そのバンド名がバッテンパパになりまして、バッテンパパを名乗り始めて2回目ぐらいのライブになりますけど、あのメンバーはあのダチャンボの青ちゃんですね、あのギターの青ちゃん、ギターボーカルの青ちゃん、そしてキングダムアフロックスのイズポン、そしてあのベースはブリストのノリさんですね、で俺がキーボードを弾いてドラムが しげくんというこのバッテンパパがライブを10月20日に、渋谷のクラブエイジアでやりますと。この日はなんかね DJ もいろいろ入ったり、結構なんていうんですかね、賑やかなイベントになると思いますので、平日水曜日の夜ですが、ぜひとも足を運んでいただきたいですね。多分その日に集まったちょっと何人かミュージシャン的な人も、的な人というかミュージシャンも多分参加するようなことになるんではないかと思いますが、まあここね、ジャングルレイディオではよく言ってますけど、俺の中ではこうなんていうんですかね、こう他流試合というか、こうなんか反射神経をね常にこう研ぎ澄ますための、まあ言ったらライブみたいな感じもしますんで、ぜひそういう一面を、見たり聞いたり、まあもう本当ね、だから踊れる音楽をずっとやりますから、踊り狂いに、生バンドで、来て踊り狂いたい方は集まってきてくださいという感じですね。そしてその週10月24日はもうこれはねネットでもずっと言い続けてます、スイカイアワー第16夜ですね。これが、代官山ユニット、ゲストに折り紙玉木ロイでやります。そしてこの日は実は11月10日の発売のスイカヤワーね、アルバム、CD アルバムの方のスイカヤワーも先行発売しますよ、会場で、ので、まあいち早くゲットしたいという方はね、会場で買っていただく、まあ今のウェブ通販でも24日か25日に10月のね、発送という形で先に手に入るようにはなってますんで、どちらもね、どちらで購入しても特典が一応あるんですけど、インスト集、アルバムの丸々のインスト全部全曲入れたインスト集をおまけにしてるんですけど、会場でヤワの会場で購入してくれた方にもきちんとそれ差し上げますので、ぜひともそれも楽しみにしてください。アルバムも手に入ります。そしてまあその日は玉木ロイ、ロイ君とのセッション何が飛び出すか、そして折り紙とも、セッション折り紙とはもう、まあ、言うまでもないというかあれですけど、このアルバムに収録される玉木春という15分ある曲を、披露することになると思いますんで、こちらも楽しみにしておいてください。ウェブでの、前売りチケットは18日までかなしか販売しませんから、もうあとどれぐらいですか、もうこれを聞いた方がね10月に聞いてればあともうすぐだって感じだと思うんですけども、ぜひとも急いで購入してください。そちらで購入してウェブでチケットの方をね、ライブチケットを購入してもらうと、生スイカのお裾分け、当日の録音、ライブ録音から一部を抜粋して、無料でダウンロードで差し上げますんで、これ欲しいという方はぜひとも、ウェブから予約して購入してくださいという、一気に喋ったが、あともう一個だ。ラストは11月入ってすぐの11月2日ですね。これ祝前日になりますが、これはアーハンドレッドバーズオーケストラでライブを都内でやります。久しぶりです。新木場、アゲハ、こちらボディー&ソウルですね。まあご存知の方は分かると思うんですけども、フランスはケボキアン、ダニー・クリビット、ジョー・クラーゼルというね3人のもう豪音体ですよ。まあニューヨーク ハウスというかディープハウスの、まあ、もう大イベントですね。人気イベント。そのボディ&ソウルが、今年の秋版というやつで、今度は、まあ、春は屋外でやってたんですけど、今度はアゲハで、行われる。そちらにゲストライブで、がっつり1時間、久しぶりにね、ゲンもいて、ストリングスもいて、ホーンもいてっていう、ちょっとしたオーケストラ編成でね、ライブやることになりましたので、こちらもぜひとも見逃さずに来てほしいですね。なかなか都内で、オーケストラ編成でね、ライブできる機会がなくなってきてますんで、これはもう見逃さずに来ていただきたいというチャンスだと思います。はい。というわけで、11月、12月の、いろいろ数々の、話もあるんですが、その辺もは、ちょっと先すぎるので置いときましょう。やっぱりアルバム、スイカヤワーをぜひとも、多くの方に聞いてもらいたいんでね、その辺の特集を来月やりますんで、ぜひとも楽しみにしていただきたい。そして、東京パンダの方がね、ちょっと今、アルバム出て、この9月に頭にコンサートやってから、ちょっとなんかこう、何もしてない感じになってますけど、こちらも実はちょっと計画中なんですよ。年内にちょっと面白いのができると思うんで、これもね、決定したら、すかさずアナウンスしたいと思いますんで、楽しみにしておいてください。ちょっとね面白いと思います。これはなかなかライブというか、ライブ、ある意味のちゃんとなんていうかライブでもあるんですけど、ちょっと新しい形をやりたいなと思ってますんで、こちらも楽しみにしておいてください。決定し次第すぐにアナウンスしますんでね、チェックしておいてください。ということで、風邪をひかないように、皆さんもお過ごしください。それでは、また来月まで、さようなら。とりあえずメールください。さようなら。竹内和樹でした。